こんにちは、コーチの谷口です。いよいよ第9週目ですね。約2ヶ月間ぐらいここまで一緒に進んできて、だいぶあなたのステージは上がってきたんじゃないでしょうか。残りはあと1ヶ月になってきました。ここまで、頑張ってきたね、自分自身を今日も褒めたたえてあげてください。どんなことでも行動した人には必ず成長という、僕はなんて言うんですか、成果が手に入っていると思っています。では、先週のことをね、ちょっと振り返ってみようと思うんですが、先週はセルフエスティームを高める取り組みを具体的にね、進めていきましょうというふうにして、この一週間、多分取り組んできたんだろうと思っています。ある意味、自尊心を高めるっていうのは、恐れや勇気をね、こう、感じる時があるというお話を先週確かしたと思うんですが、その、もし恐れや勇気を感じるようであったらば、それらが小さいことから少し取り組んでみるというのは一つの方法ですというふうにお伝えしたと思っています。例えばね、スペースを空けるとか、あとは自分のね、言葉をいい方に操るとか、あとは自分のね、心が喜ぶことをいろいろリストアップにして、それを予定に入れて、で、実行してみるとか。そんなようなね、取り組みをぜひして、自分のセルフエスティームを高めるスタートを切ってください、というようなね、お話をしたと思います。いかがでしょうか？自分の心が喜ぶことをリストアップしてみたり、言葉をいい方に操ってみたり、自分の周りのスペースを開けて、環境を整えたり、何かね、取り組んでみたことはありますでしょうか。で、それらを取り組んでみて、実際ね、この1週間でどんな発見やどんな体験をしたんでしょうか。で、その体験からあなたが教訓として学んだことは何だったんでしょうか。さらに、その教訓を今後の人生にどのように生かしていけば、これからの人生がより良くなるでしょうか。このね、セルフエスティームを高める、まさに自尊心を高く保ち続けるっていうのは、多分僕はここで終わりっていうのはないと思ってるんです。多分人間は死ぬまで成長できるというふうに僕は思っているので、ということは、より高みを目指して登り続ける人には、延々とこのね、自分の自尊心を尊び続ける、セルフエスティームを高め続けるということが、僕は同時に必要になってくるんじゃないかなって思っています。で、より強く、より強固なこの土台が築けたら、きっとあなた自身が自分でもびっくりするようなね、こう建物や建築物がその土台の上にまた新たに気づけるんじゃないかなって、そんな風に思っています。なので、このね、終わりがないんですが、常に自分のセルフエスティームをチェックして、高め続ける、行動をとっていきましょう。では、この第9週目ステップ9は、自分をね、尊ぶセルフエスティームをさらに高める取り組みを一緒にしていきましょう。で、前回もお伝えしました、この自尊心を高めていく行動には、時として恐れや、勇気を振り絞らなきゃいけないようなね、感覚を多分味わうと思うんです。で、今週はちょっと慣れてきたあなたには、ぜひこのちょっと勇気のいることに取り組んでみていただきたいと思います。それはこのね、多分体験はきっとあなたにとって大きなシフトを起こしてくれるんじゃないかなと思っています。確か第7週目で、お話ししたと思うんですが、自分のセルフエスティームを高める方法っていうのをいくつかお伝えしたんですが、その中で、相手にしてほしいことを具体的に声に出して要望するとか、相手からの要望に対してイエスとかノーとかの基準を決めて決断するとか、自分の頑張っているところを人に褒めてもらうとか、 多分こういったことはね、ちょっと勇気がいるのかもしれないです。こんなね、ことに取り組んでもらいたいなと思うんですが、ちょっとね、イメージがちょっと湧きにくい方もいらっしゃるかもしれないので、ちょうど私の著書、神様からのギフトに、主人公が、このね、セルフエスティームを高めていく一節がありますので、今日はね、それをちょっと朗読して、あなたのさらにセルフエスティームを高める行動のヒントにしていただこうかなと思っています。ではね、しばらくお聞きください。主人公は岡本和美と言います。で、星野というコーチをつけてですね、自分の境界線を引き上げ、セルフエスティームを高めて、自分の仕事上のプロジェクトを成功させていくという物語なんですが、その第8章を今からね、朗読してみようと思います。第8章、上昇。境界線を引き、基準を上げて自分を尊ぶ。星野は和美に最初に渡したコーチングのファイルを開くように言った。岡本さん、そのファイルの中に岡本さんがチェックしたセルフエスティームアセスメントがあるでしょ？ちょっと待ってください。あ、ありました。最初にチェックしてもらったものを僕も持っているんですが、これを見てどう感じますか？和美はもう一度セルフエスティームアセスメントを見て、ほとんど最低点がついているのに絶句した。星野コーチ、最低ですね。和美は苦笑いで言った。ほんと最低です。星野がおどけて言い、無邪気に笑った。岡本さん、次のテーマは岡本さんのセルフエスティームを高めていくことにしませんか？はい。でも星野コーチ、このセルフエスティームってよくわからないんですけど、どういうことですか？すでに岡本さんはセルフエスティームを高め出していますよ。前の岡本さんならわからないことを聞くのをはばかって知っているふりをしてたんじゃないですか？そうかもしれません。和美は確かにそうだと思いながら、まだ納得するには至らなかった。では、お互いの理解を共有するために、セルフエスティームについて解説しますね。お願いします。セルフエスティームとは、自分で自分を尊ぶ力。言い換えれば、自己尊重です。つまり、自分を大切にすべきものとして扱う力で、自尊心を高く保つためにも、自分や外部に対して行動する力です。この逆は自己卑下です。自己卑下する人は、自分なんてどうせという見方をして、自分を下げることで今の状態を良しとしようとします。しかし、それは周りに対して自分を卑下していいと伝えていることと同じです。つまり、自己卑下する人は自分に負のエネルギーを流して良いと周りに許しているんです。別な例えで言いましょうか。ゴミが落ちているところに人は平気でゴミを捨てますが、塵一つない清潔な場所では、人はそれを尊重してゴミを捨てません。自己卑下するということは、自分をゴミ屋敷にしている状態なんです。自己尊重とは、自分にゴミを投げ入れようとしている人に、やめてほしいと要望することであり、いつも自分自身を尊び、いたわり、身の回りを整え、心身を清潔に保つことです。そして、自分を取り扱う基準を高く保ち、それを周りに見せて伝えることです。もし誰かがあなたのことをひどく扱ったとしたら、それはあなたがあなた自身にするのと同じことを他人があなたにしているだけということになるのです。和美は星野の解説を聞いて、金子部長の顔を思い浮かべた。金子部長が自分に見せる態度は、きっと自分が作り出していると思った。岡本さん、 このセルフエスティームはチームにもありますよ。例えば、ディズニーランドは高い自尊心を持って夢の国を保っています。確かにディズニーランドは誰もゴミを捨てないですね。和美は納得した。そうなんです。自尊心を高く保つ人やチームには揺るぎない土台のような安定感があります。自立していて、自分の中にしっかりと確たる軸を持っています。こういった印象がある人やチームに人は信頼を寄せます。また、自尊心の高い人は自分を尊ぶのと同じように人を扱いますから、相手の価値観や世界観、アイデンティティを尊重します。そこに人と人との真の信頼関係が生まれると僕は思います。星野コーチ、私もセルフエスティームを高めたいです。和美は勇気を持って言った。岡本さん、本当に取り組む覚悟はありますか？最初は結構エネルギーがいりますよ。しかし、動き出してしまえば楽にできるようになります。大変なのは最初だけです。どうしますか？やります。では、セルフエスティームを高める方法をいくつかお伝えします。その中から、どれから最初に取り組むかを決めていきましょう。セルフエスティームを高める方法。相手にしてほしいことを具体的に声に出して要望する。相手からの要望に対してイエスとノーの基準を決めて決断する。自分の頑張っているところを人に褒めてもらう。価値観や目的に沿わない行動を手放す。純粋でないものや本物でないものを遠ざける。自分を偽ったり、自分を繕ったり、違う人を演じるのをやめる。自分が感じたままを素直に打ち明ける。自分の口から出る言葉をいい方に操る。聞きたくないことを言う人と距離を置く。苦手なことは人に頼む。そして感謝する。身の回りを整理整頓してシンプルにする。上質なものを身につける。自分より基準の高い人と一緒にいる。自分の成長のためにお金と時間を投資する。自分の欠点を埋めるより強みと長所を伸ばす。他人との比較をやめ、自分の成長に目を向ける。必要以上に謙遜しない。自分の心が喜ぶご褒美を自分に与える。自分と対話する時間を持つ。大切なもののための時間を他の予定と入れ替えない。どうですか？ちょっとゾッとしました。私、いつもほとんど反対の行動してます。よかった。それなら実行すればすぐに効果が現れますね。星野が楽しそうにおどけた。さて、どれから取り組んでいきましょうか。そうですね。星野は、和美の声から躊躇を感じ取ったのか、あえて強く要望することにした。岡本さん、僕からリクエストしてもいいですか？はい。その方がいいです。お願いします。では、相手にしてほしいことを具体的に声に出して要望することから実践しましょう。岡本さん、してほしいことを要望するのに一番勇気がいるのは誰ですか？和美は何人かの顔を思い浮かべて恐る恐る言った。やっぱり金子部長だと思います。金子部長ですね。ではまず、金子部長に対して、いつも思っていることと、本当はどうしてほしいかを言ってみてください。和美は金子部長の顔を思い出しながら、これまでのことをいろいろ考えた。そして、ためらいながら話した。金子部長は、 一方的にどんどん仕事を回してくるんです。そうですか。それで岡本さんはその時どんな気持ちになるの？すごく緊張します。つい、はいって受けちゃうんですが、怖くて仕事の細かいところがちょっと聞けなくて、結局なかなか進まないし、ミスもしちゃうんです。それで後ですごく後悔するんです。そうですか。では金子部長にはどのようにしてほしいの？できればもう少し詳しく指示してほしいですし、それに仕事の優先順位とか進捗状況とか、いろいろと相談に乗ってほしいです。あと頑張っているところは認めてほしいです。岡本さん、もし金子部長がそうしてくれたらどうなります？そうですね、もっと仕事の効率も上がりますし、ミスや無駄も少なくなると思います。ではそれも含めて金子部長に言ってみてください。和美は金子部長についていろいろと言ってみたものの、それを本人にうまく伝えられるか心配だった。星野はそんな和美の気持ちを察していった。岡本さん、ここで練習しましょうか。あ、そうですね、お願いします。では私が金子部長だと思って、いつも部長からの指示をどう思っているのかを言ってみてください。それに対して岡本さんがどうしたいのかという希望もお願いします。さらにその希望を叶えるために金子部長にどうしてほしいのかということも言ってみてください。はい。金子部長のことはすごく尊敬しています。しかし、部長から指示をいただくとき、部長の前だとすごく緊張してしまいます。あ、本当は金子部長の期待に応えて、効率よくミスも少なく仕事をしたいといつも思っています。でも本当は確認したいことがあるのに、緊張してそれを聞けずに仕事を受けてしまって、その後すごく後悔することがあります。なのでこれから仕事をいただくときは、その目的や他の仕事との関係性や優先順位などについても聞かせていただけますか？かずみは汗をかきながら何とか言いたいことを口にした。岡本さん、素晴らしい。今金子部長になりきって聞いていたら、あ、そうなんだと素直に受け取ることができましたよ。はい、私も行ってみてなんだかすっきりしました。ちょっと怖いですがやってみます。はい、行っても多分死ぬことないから大丈夫ですよ。星野がユーモアを交えて和美の気持ちを軽くした。それから和美は深夜に要望したいことと、メンバーに頼めなかったこと、子供に対して自分が感じていることを伝える約束をした。岡本さん、要望するのは岡本さんの自由で、それにどのように応えるかは相手の自由です。なので先回りしてあれこれと相手の答えを考えないでくださいね。ではまた行動してみて気づいたことや学んだことを次回聞かせてください。楽しみにしています。はい、星野コーチ、なんとか頑張ってやってみます。和美は星野との電話を切った。時計の針は8時45分を過ぎていたが、和美にはあっという間だった。和美は会議室の窓を閉めてノートを抱え、チームのみんなが待つ部屋に向かった。正直さとリーダーシップ。和美が事務所のドアを開けると、すでにみんなが出社していた。和美はただそれだけでありがたかった。和美は入り口の一番近くにいる山中に近づいて声をかけた。山中くん、おはよう。調子はどう？山中が、おはようございます。絶好調っすよ。と元気な笑顔で返した。 風見には山中の明るさが改めてありがたかった。そんな山中の声に気づいて全員が風見に顔を向けた。みんな、おはよう。今日もよろしくね。おはようございます。いくつもの声が風見に返ってきた。風見は胸が少し熱くなった。ちょっと、みんな聞いてくれる？このプロジェクトも半ばまで来て、いろいろと問題や障害も出てきたけど、私はみんなでこのプロジェクトを絶対成功させたいの。そこでもう一度初心に帰って話し合いたいの。みんなはこのプロジェクトを成功させてどうしたいか。何のためにこのプロジェクトを成功させたいのか。みんなの意見を聞かせてほしいの。それから私のリーダーシップについてみんなが感じていることも聞かせてほしいの。私もみんなに改めてお願いしたいことを話します。どうかしら？協力してくれる？そこにいた全員が風見のテンションにちょっと戸惑いながらも大きくうなずいた。それじゃあ深澤さんと山中君でみんなが集まれる日を調整してくれる？もちろんその後でもう一度みんなで気持ちを一つにする泡付きの場所も選んでね。合点承知。山中が笑いを誘う。和美は正直に率直に関わる第一歩を踏み出した。初めてのリーダーシップを発揮しようとしていた。和美は朝の慌ただしさが一段落した頃、河合の席に近寄った。そして少し時間が取れないかを聞いた。河合はすぐに承諾して二人は休憩室に行った。そうだったんだ。河合さんも大変だったのね。私たちの年になると家族にもいろいろあるしね。先日のフォローのお礼を言った後、和美は河合の事情を聞いていた。この前岡本さんが娘さんのことを話してくれたじゃないですか。あれを聞いて、あ、同じなんだと思ったんですよ。みんないろいろあって、仕事とは別なところで結構苦労しているんだなーって思えて、ちょっとほっとしたんです。河合は介護が必要になってきた父親の面倒を母親が一人で見ているのがとても気になっていたこと。それが原因で最近仕事に集中できていなかったこと。さらに性格的に人と話すのがどうも苦手なことなどを打ち明けた。和美は河合の話を聞きながら、自分がどこか星野と似た聞き方をしているのに気づいた。良質なコミュニケーションが伝染していた。そうね。私たちは仕事のために集まっているけど、みんなそれぞれがいろいろな背景を持ってきているのよね。仕事場での顔しか見られないけど、実はその背景も含めてその人なのよね。私は今回の出来事でそれが分かったの。それに、みんなそれぞれ違う価値観を持っているってことも。そうですね。そうなの。だから、せっかく違った価値観や経験を持っている人が集まっているんだから、その違いを尊重して、各々の経験や視点を活かしながら、同じ目的に向かって協力していきたいの。そのために、河合さんに力を貸してほしい。もちろん、お父様のこともあるから、私が河合さんのためにできることはさせてほしいと思うわ。どうかしら。河合は自分の事情を話せたことで、だいぶすっきりしたといい、あと1ヶ月ぐらいで状況が落ち着くので、それまでの間、父親を施設へ送るため、時々出社を遅らせてほしいと頼んだ。チームは同じ目的に向かってメンバーが影響し合ったり、補い合ったりして進んでいくものだと和美は話した。お互い様なんだから、自分ができることは責任を持って協力すると約束した。それで河合さん、ちょっと言うのに勇気がいるんだけど、せっかくここまで話せたので言ってもいい？河合さんいつも他の人とあまり話さずに自分の仕事に取り組んでいるでしょう？表情もあまり変わらないから何を考えているかちょっとわからないの。もしかしたら 私は嫌われているんじゃないかと思うこともあって、すごく不安に思う時があるの。本当はどうなのか教えてくれない？和美はお互いの信頼関係が築けたのを感じて、勇気を出して率直に河合と関わった。星野と約束した宿題を実行に移した。和美にとって感じたままを率直に伝えることは大きな勇気と決断がいった。しかし、力を出し合うチームには、このように真実を伝え合える関係がなくてはならないものだと確信していた。岡本さん、それは誤解ですよ。そんな風に感じてるんだ。僕はどうも自分のことを話すのが苦手で、物事を始めると完璧にしないと気が済まないたちなんです。だから、目の前のことに没頭しちゃって、それがとっつきにくい感じに受け取られちゃうんです、いつも。そうなんだ。人はいろいろな特性があるのよね。和美は勇気を出して言ってよかったと思った。私なんか正直完璧にやるより、みんなが楽しくやっているかどうか、チームのムードが明るいか暗いかなんていうのが気になっちゃうのよ。それと今日みたいにちゃんと聞けばいいのに、想像だけでいろいろ勝手に思い込むのも私の悪いところなの。僕と反対ですね。河合が笑った。和美は何か大きな荷物を下ろせた感じを味わった。プロジェクトリーダーって結構大変ですよね。個性的なチームのみんなをまとめていかなくちゃいけないから。でも、おかげで成長させてもらってます。確かに。河合と和美は自然な笑顔を向け合って会話を楽しんだ。そこには演技やよそ行きの繕いはなかった。勇気。翌日、和美にもう一つの宿題を実践するチャンスが巡ってきた。金子部長に呼ばれた時、和美は生まれてから一番大きな勇気を振り絞って、星野と練習した自分を尊重するための言葉を伝えた。途中、声が震えるのを知りながら、一気に話し終えた時には、和美の口はカラカラに乾いていた。わずかに息も早くなっていた。金子部長は、その言葉を受けて、3秒ほど和美の目を見てから、わかった、と静かに言った。和美は、ほっとして資料を受け取り、一礼をして金子部長の部屋を出た。金子部長は和美の後ろ姿をドアが閉まるまで追った。そして手元の資料に視線を戻した。その時、ほんのわずかだが、表情が緩んだのを見る者は誰もいなかった。廊下に出た和美は壁にもたれかかると大きく息を吐いた。小さくガッツポーズをとった。その前を別な部署の社員が通り過ぎたが、和美がその視線を気にすることはなかった。その日を境に、金子部長の態度がわずかだが変わり出したのをメンバーが知るのは、だいぶ時間が過ぎてからだった。和美にとって今までの100倍は頑張った数日が過ぎた。和美は和美なりにできる限りの努力をし、メンバーも少しずつ力を合わせ出していた。が、しかし、プロジェクトの問題や障害はなかなか手強く、和美の努力を嘲笑う怪獣のようだった。和美にはもっと頑張るためのガソリンが必要だった。和美は深夜にそれを頼むことにした。今までの和美なら、いきなり相談を持ちかけて、途中で正論を言われて、悔しくなるだけで終わっていたが、今回は星野にもらったヒントを生かして、セルフエスティームを高めるようにした。週末の夜、食事の後に、和美は深夜に切り出した。ねえパパ、何だ？パパも疲れていると思うけど、お願い、今日は私の話を聞いてくれる？だからなんだ？ 仕事のことでちょっと行き詰まってて、でも何も言わないでただ聞いてほしいの。そして最後に、大丈夫、お前は頑張っているよ、よしよしって褒めてほしいの。お願い。深夜はちょっと戸惑う表情をしたが、すぐに笑顔でうなずいていった。わかった、いいよ。和美はそれを見て安心した。そして取り留めもなく湧き出るままに、悩みや抱えている問題を話し始めた。これまでの深夜なら結論から先に言えよとか、もっとちゃんと話さなくちゃわからないよといった言葉を返してきたが、今日の深夜はただ和美の声に耳を傾けて、そっか、そんなことがあったんだ、と穏やかに受け取った。和美は今抱えている荷物を全部下ろすようにすべてを話した。そして最後に自分に言い聞かせるように、ここで諦めたら負けよね、と言った。それを聞いた深夜が和美の手を取って言った。和美は頑張っているよ、大丈夫、よしよし。和美はなぜか涙が溢れてきた。それは悔しさからでも寂しさからでもない、温かい涙だった。自分を尊ぶことができた和美自身に感謝する涙だった。いかがでしょうか。主人公の和美が自分を尊ぶ行動に移していく物語の一節を読んでみたんですが、ちょっと勇気のいるセルフエスティームを高める行動のイメージがつきましたでしょうか。どうぞあなたが誰か相手にしてほしいことを、こうね、具体的に声に出して要望する、そんなちょっとね、勇気のいる行動をこの一週間は取ってみてください。それが大きなシフトになると信じています。では、また成長したあなたとお話しするのを楽しみに待っています。